あれ?特急くん?あれ?あ、特急くん。ラジオ。死んだ特急。というわけで、今週は僕一人だよ。フロートフラッグの大です。よろしくお願いします。先週ね、特急くんが一人でラジオをやってて、僕が行けなくてね。で、今週は僕が一人で寂しくラジオを収録すると、今お家で一人で撮ってます。はいね、普段は特急くんに、おんぶに抱っこで、お姫様抱っこぐらいでもう、ラジオやってますけれども、今日はもう、誰にも頼ることができず、一人で喋っていくんだ、はぁ、不安。というわけで、なんで休んだかって言ったら、先週休んだかって言ったらね、実家の方に帰って、お父様と、お母様と、あと姉がいるんですけど、姉と4人でご飯食べたり、まあ他にもちょっとね、いろいろ用事があって帰ってたんですけど、あとおばあちゃんと、おばあちゃんのお姉ちゃんとまあいろんな親戚の人とかとね、会ってご飯食べてたんですけど、で、あれね、関西側なんで、僕のお家は関西って言っても中部東海地方って言って三重県の方なんですけどね、そこまで、がっつり関西弁っていうよりは、こう本当深いというか細かく分類すると伊勢弁っていうのに分類されるんですけど、でさらに、地域ごと、僕が住んでる地域は地域ごとでこうちょっとずつ方言が違ったりして、ね、すごい行く場所によって全然方言が変わっちゃったりするんですよね。こっちの方にいて仕事してたら、敬語に少し関西弁が混じって、で地元のその通ってた高校は完全に伊勢弁なんで、伊勢弁になって、でさらに自分の実家の方に帰るとまた違う方言になるんですよね。これがまたすごいややこしくって、あんまりそういうのってね、他の地域じゃないらしいですけど、また詳しく知りたかったら、そうね、ブログに書こうかな、この方言のことは。ブログの方読んでもらえればと思います。んで、そうですね、何の話しようかなってすごい考えてたんですけど、10月30日に、僕のこのフロートフラッグやって、やってパーのフロートフラッグがライブをしまして、でかぐらねさんの方でねやらせてもらったんですけども、その時の話なんか、そう、珍しく僕、お酒は弱いんですけど、その日珍しくめちゃくちゃ酔って、吐くほどまではいかないんですけど、いつもその日も吐きはしなかったんですけど、もうベロンベロンによって、帰り道ベースのズンさんとギターのミナミくんと3人で3ピースやってるんですけど、その3人で電車に乗って、で東京で、神楽坂から、電車に乗って東京まで行って、東京で、乗り換え、そっから1本なんですけど、東京駅で乗って、次の神田駅で、もう俺無理、降りるって言ってほんでベースのズンさんに付き添ってもらって、2人でもう俺はもう電車は無理とか言って、もうしっかり覚えてるんですけど、めっちゃ酔っ払って、もう割とね覚えちゃってるんですけど、で2人でタクシーに乗って僕の家まで行って、でも帰り道フラフラしながら、ベースのズンさんに解放してもらいながら帰ったんですよね。 まあまあそれぐらい酔っちゃうぐらい、まあ、楽しいライブやったんですけども、ね、来てくれた方ありがとうございます。あと、一緒に共演してくれたその日はスリーマンライブだったんですけど、名前他のバンドさんがブラックナイトザ・ブラックナイトサテライトザがつくんか多分ついたはず。前から仲良くさせてもらってる、ブラックナイトサテライトさんと、あと、まあ、最近仲いい、マットガールフロムマンチェスターさんね、両方ともツイッターとかで結構曲とか出してるんで聞いてもらったらすごいかっこいいんで、ぜひね聞いてもらいたいなと思うんですけども、うん、その2バンドと一緒にやるとね、すごい飲んじゃうんですよ僕。まあ、楽しく飲めるってね、幸せなことやと思いますけども、ぜひね、ラジオ聞いて興味持ってもらったら、その神楽坂の神楽根っていうライブハウスで やったんですけども、そこでね飲むお酒がまた美味しいんですよ。こんなに美味しい酒はなかなかないぐらい美味しいんで、ぜひ興味持たれた方来てくれればなーって思います。はい。でね、あとそのバンドさんね、2つのバンドさんと、まあまあそのもしかしたらブラックナイトサテライトさんと、ね、衛星とかも行ってみたいなとかいう話もあったりして、今日僕もともと京都でもバンドやってまして、京都のミューズって結構知ってる人は知る人ぞ知るライブハウスやったりするんですけど、10フィートさんとかが昔よくやってたライブハウス、今もやってるのかな、そうやってたんですけど、その時にやってたバンドで名古屋とか京都から名古屋東京横浜でライブしに行ったり遠征しに行った時もすごい楽しかったんで、ね、遠征とかもし行くんやったら他のバンドさんとね抱き合わせで行ったら費用とかも少し安く済んだりすると思うんでね、楽しいと思うんですけど、ね、まあ、これからまあ、バンドとして今やってますけどね、これからどうしていきたいのかっていうのが話させてもらえればなと思うんですけど、まあ、バンドとしてうちら、フロートラックやってるんですけど、でね、でも今やってるのはそのライブもやってますけど、劇団にね曲提供とかさせてもらって、まあちょっといろいろあって、出演することにもなったんですけども、その劇団ボリスプロジェクトさんと、うん、でまたできればね、僕としてはこうもともとうちのバンド3人とも作曲をする3人で集まってやってるんで、そうやっぱそういう劇団さんとかと一緒にいろいろイベントとか、まあその演劇舞台に曲つけさせてもらったりとかできたらいいなってすごい、で多分そういうのが得意だと思うんですよね、僕らのバンドって。そういう曲作ったりするのが、でインストとかの曲とかも結構、インストってまあ要は歌なしの曲とかも3人とも基本的にはそれで作ってたんで、もともとは、うん、ね、そういう曲作らせてもらったり SE とかね作らせてもらったりできたらなって思ったりするんですよ。なんでもしねこのラジオ聞いてる方に役者さんとか脚本家さんとかいたらぜひうちのバンドの曲どうでっしゃろって言ってもね、今公開してる曲大体がこうちゃんとバンド曲としてしか作ってないんで、あ、サウンドクラウドの方でねフロートフラッグ検索してもらうと、ホームページからも多分聞けると思うんですけども、インストの曲上げてたりするんで、そっちの方ね聞いてもらって、もし興味があったらね聞いていただいて、ほんで、あ、そっか、この裏に流しておけばいいのか、今裏で流れてる曲とか、はい、こんな感じの曲もうん、作ったりするんでぜひうちの 舞台、次の舞台にオリジナルの曲とか BGM とか出囃子とか欲しいなっていうのがあったらね、ぜひ言っていただければ作りますんで、ぜひフロートフラッグをよろしくお願いいたします中って、はあ、そんな感じでやってますけれども、あ、そうや、11月25日、フロートフラッグ、またそのさっき言ってたかぐらねさんでライブもしますんで、そっちもぜひ見に来ていただけたらなと思います。詳しいことはツイッターの方で多分詳細流すと思うんで、そちらの方で見ていただければなと、ブログの方にも書かせていただきますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。イエイ。ということで、今週の曲紹介いってみようかな。フロートフラッグでドローイングスカイ。お聴きいただきました、フロートラックでドローイングスカイ。この曲はね、うちの曲なんでがっつり説明できちゃうんですけど、僕らがやる曲で、そのメインで作曲をする人っていうのが、3人の中の誰かっていうのが絶対あるんですけども、ライブでやる曲で僕がメインで作った曲ってこの曲だけなんですよね。で、他の曲は全部、ベースのズンさんか、ギターの南くんが作って、歌詞は僕が出たりとか、っていう感じで。この曲はね、歌詞も、メロディーとコード進行とか、もう全部僕が作ったんですよね。で、アレンジとかは、もうもちろん、ズンさんと南くんがやってくれたんですけど、ね、なかなか、いい感じに仕上がってるのではないであろうか。はい。ねえ、曲作りってやっぱ3人でやってると難しくって、誰がどう進めていくのかとか、いっそベースはベースのゾンさんが作るじゃなくって、僕が作ったりも時々はするんで、その3人とも作曲だとやっぱこう、3人の、それぞれのこう、良さみたいなのが、いろんな楽器に現れてたりするんで、この曲も、ギターはギターで南くんの良さがあって、で、ベースはベースでズンさんの良さが、メロディーは僕みたいな感じで、結構いろんな聴き方がね、できるのがうちの曲、うちのバンドの曲の良さなのかななんて思ってたりするんですけど、ふつおたのコーナー、エコー書きにくそうやな、トキオくん頑張ってねって言っても、そのメールどんなんが来てるとかって僕なんか見れなくって、多分特急くんじゃないと見れないみたいで、先週の特急くんのラジオを聞いて来てたお便りを、なんとなく僕も答えていこうかなって思ってます。1つ目、 最近やってるゲームは何ですか？ CSO CSO ってね、完全に、まあ、知ってる人ぞ知る e スポーツにもなってる、あの前多分ねちょっと話したと思うんですよね。FPS 一人称視点の、まあ、銃撃戦のゲームですよね。これがね、まあ、要は CSO2 が一回出てたんですけど、そっちがサービス停止して、で、まあまあサービス停止したんやったら、なんとなく CSO を軽くやってみようかな。やって、やめようかな、FPS やめようかなって思って、まあ、軽くダウンロードしてみたんですよ。また CSO。一回ね、消してたんですけど。でそしたら、意外や意外、またね、その CSO2 やってたに、移行してた人たちが戻ってきてたみたいで、すっごい人数少ないんですけど、ちょくちょくいるんですよね、CSO にも人が。昔ほど多くないんですけどね、やっぱり。でも、その、人が異常に少ない分、FPS には珍しく、マナーがそこまで悪くない。うん、すごくやりやすくて。ね、最近なんとなく暇やな時にちょこちょこやってますね。で見かけたらぜひよろしくお願いいたします。別に名前わからへんと思うけど、あと言わへんけど絶対にあとスマホゲーやったら、パワープロアプリやってますね。実況パワフルプロ野球、あれがね、僕サービス開始した当時からずっとやってるんですよ。なんで無課金なんですけども、 SR がねスーパーレアとかね、ソシャゲにはよくあるやつ、あれがね100枚ぐらい溜まってて、100キャラ分ぐらい溜まってて、最近 SR が増えすぎてね、なんて言うんでしょう、どうしようもない状況みたいな。自分じゃそれを扱いきれない状況まで今来てて。そう、長いことパワープロやってるんですよね。まあ、1ヶ月ぐらい触らなかったりっていうことも結構あるんですけど。まあ、でも、なんでしょう。サクセスとかも充実してて楽しくて、のんびりやってますね。そう、パワープロっていうか、野球がそこそこ好きで、そう。よくやってるんですけど、野球のゲームとかね。でもね、普通にプレステとかでもパワープロってあるじゃないですか、じゃないですかっつって、プレステとかのパワープロは全然ミートとか全然打てないんですよ。やってる人しか分かんないです話やけど、全然できないんですけど、アプリなら普通に、なんでしょう、楽しくできて、簡単にできてね、すごい楽しくパワープロやってるんですけども、わかる人はわかる、パワープロって栄冠9っていうね、サクセスが昔あって、まあ今もなんか新しいの出てるみたいなんですけども、栄冠9をねアプリでぜひ出してほしい。わかる人にはわかる、よろしくお願いします。ゲームについては、最近やってるゲームについてはそんな感じで、あと肉まんとあんまんどっちが好きですか？肉まんです。あんことかねめっちゃ好きなんやけど、基本的に甘いものってなんかね、最近あんまり食べなくなってきて、肉まんですね、好きなのは。ちっちゃい頃とかすごいあんこが好きで、ぼた餅ってあるじゃないですか、おはぎ、それをおばあちゃんの、お姉さん、がよくぼた餅を作ってたんですけども、それがすごい美味しくて、で地元にあるぼた餅のメーカーで笹野県っていうとこがすごい美味しいとこがあるんだけど、そこも大好きで、俺をスーパーに連れて行くとお菓子コーナーには目もくれずひたすらぼた餅をせがむっていうぐらいあんこが好きな子供やったんですけど、でね、各家庭、うちの方ぼた餅各家庭で結構作ったりもするんで、おかんが作ったぼた餅用のあんこ をボールに入れてあるんですけど、そのボールを抱えてそれをひたすら舐めてたこともあるぐらいあんこが昔は好きやったんですよね。あんこ好きで、しかもそのまま高校に入って茶道を、和菓子を食べたいがために茶道を始めるっていうぐらいあんこは好きなんですけども、肉まん、あんまんだったら肉まんを食べます。
あ、ちなみにぼたもちと、おはぎの違いって皆さん知ってますかね。まあね、普通に言ってしまえば常識なんでしょうけども、今の時期はおはぎですっていうのは、あのぼたもちもおはぎも基本的には一緒なんですけども、はぎの季節なんですよね、秋だから。でぼたんの季節だとぼたもちっていう呼び方になるらしいですね。普通の豆知識誰かに自慢してください。で、故郷の話をしてください。ちょうど実家帰ってたからね、故郷の話。時生くんがね言ってた、あの周りはお坊ちゃんばっかだったっていう話、僕真逆で、まあ別にそこまで坊ちゃんってわけじゃないんですけども、まあまあまあ言うて、なんでしょう、地元で言えば、その地元がね漁師さんの町なんで、周りみんな不良なんですよね言ってしまえば不良って言うとあれかな、うん、なんて言うんでしょうね、こう雑な人が多いんですよ。でその中で僕なんてちっちゃい頃な、まあドラマとかで見た影響なんですけど、まあ、ちょっといいとこにご飯を食べに行くと、もう全然騒がずに、今はもう親父とおかんって呼んでますけど、いいとこに食べに行くときだけ、お父様お母様って呼んでたと僕やったりするんで、まさに特急くんと真逆なんですよね。それがなんか話聞いてて面白かったなと思って。まあまあ、で、まあ、故郷の話でしょ？三重なんてね、結構、観光地なんで、要は伊勢神宮、有名なとこでありますよね。伊勢神宮とか、あと、鈴鹿サーキットも三重県。あと、まあ、関東の人はあんまり知らないかもしれないんですけど、長島スパーランド、あと、鳥羽水族館。水族館で言えば、確かね、ラッコの繁殖に世界で初めて成功したのが鳥羽水族館とか、まあそれぞれの水族館でね、いろんな研究とかされてるんで、まあその中でも鳥羽水族館、昔から結構ね古老舗の水族館なんで、いろんな研究してたりして、行ってみるとすごい結構ね見応えがあるんですよ、鳥羽水族館なんかも。で鳥羽水族館でしょ、遊園地が3つぐらいあって、さっきの鈴鹿サーキットにも遊園地ついてますし、長島スパーランド。で、あと島スペイン村。あ、そう、安土桃山時代村っていうのもあって、これは本当に地元の人ぐらいしかあんまり知らないと思うんですけど。結構ね、三重県って遊ぶところが多いんですよね。あと、故郷の話で言ったので、ね、そんなところは三重県の中でも都会の方ですから、そこからさらに田舎の方に行った志摩半島っていうところが僕の故郷なんですけど、ここね、日本地図で見て、こう三重県のところにちょろってついてる半島があるんですよね。そこがアゴアンっていうところが、また真珠で有名だったりして、そう、真珠養殖がすごい有名な地域なんですけども。で、社会の小学校の時の教科書とかで、リアス式海岸っていうのが出てくると思うんですけど、そのリアス式海岸っていうのでも結構、アゴアンが有名やったりするんですけどね。っていうところが僕の故郷ですね。結構、その故郷のことを話し出すと止まらないぐらい話せます。 ね、この辺も。そうね、こういうのブログで書いたらいいんだよね。僕ね、もうブログに何を書いていいか本当にわかんなくって。なんで、三重県を紹介する、のをブログに書こうと思うんで、ぜひご覧ください。はい。というわけでね、ぼちぼち、時間もいい感じになってきたんですけど、ね、来週はね、二人で撮れたらいいなーって。いいなーって言いながら、このね、先週休んだの僕なんで、今週は僕一人でなんとか頑張って、25分ぐらい喋ってきましたけども、楽しんでいただけましたでしょうか。楽しめたーって人は、楽しめたよーってメールでください。あとね、特急、作曲者特急の子に、作曲家特急のコーナー、自分で名付けてコーナーも自分で名付けたコーナーも言えないぐらい疲れてきてるんですけど疲れたね。来週は特急くんと楽しく、作曲したり、いろんなコーナーしていきたいなと思いますんで、疲れた。特急くん、助けて。ラジオの終わり方が、わかんないよ。というわけで今日のお相手、フロートラック大でした。ではね、またね、バイバーイ。